暑いなぁ。
あれあれクーラー効かへん。
くそ、扇風機かな。クチクチクチ。扇風機も壊れてるしな、うちは、あれ、うちはどこ行ったやろ、うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか。
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、ダレトクラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
ダレトクラジオ、聞いてね。
聞いてね
ー。ダレトクラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダレトクラジオ第129回となります。今回は死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより2台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか。
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか。
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ。
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか。
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ。
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可。
トラジ。
違うわ。あー、すごい、なかなかね。そんな、それ何ですか。トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか。
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は。
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
あ、
では参ります。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみないより、親戚の怖い話。これから書くお話は実話です。私たち一族を知る方には記述内容から登場人物がバレるかもしれませんが、煩わしさを断ち切りたい一心で思い切って書きたいと思います。私の父は田舎の大きな農家の分家の手です。その農家本家は父の実家分家から竹林一つ挟んだ北側にあります。私が小さい頃は父に連れられてよく父の実家に遊びに行き、ついでに本家にもお邪魔しました。その本家には私よりいくつか年上のいとこが二人いました。お兄さんの方は生まれつき体の骨が一部足りない障害を持っていましたが、二人ともいつも私とよく遊んでくれたので、幼少の私は本家が好きでした。その本家は地元の大地主で、家の造りもとても大きかったんです。私たちは親戚も含めていつも今だけで遊んでいました。今を出るときはすぐそばにあったトイレに行くときくらいでした。ある日、例によって何かの親戚のイベントで本家に遊びに行きました。そのとき、理由は忘れましたが、家の中を一人で歩く羽目になったんです。正直、子供の私には家の構造が複雑すぎて迷いました。いつの間にか昼間なのに狭くて暗い一角に迷い込んでいました。今でもこの家のどっかにある居間では親戚が談笑しているに違いない。大声を出せばいいのでしょうが、気の弱い私にはそれができませんでした。家の中で迷って騒ぐなんて出来の悪い子みたいに思われたくなかったんです。ふと廊下の奥を見ると、廊下の奥に人影のようなものが。全身を漫然と包んでいた緊張感が一気に目前の人影に集中しました。誰かが座っているようなのです。こんなところに誰が？その人影は全身黒っぽいような茶色っぽいような感じでした。廊下に面した一室の入り口に背を向け、椅子に腰掛けているようでした。私はその人影を右側から見ている位置取りです。当時からビリだった私はカチンコチンに固まってしばらく動けませんでした。しかし、その影はピクリとも動かない。無機物と対峙しているような感覚。私はちょっとずつその影に近づいていきました。そして、その輪郭がはっきり見えたとき、腰が抜けるほど驚きました。その人影は鎧でした。それはテレビで見るような派手なものではないですが、全体焦げ茶色の明らかに魔物の古い鎧でした。もちろん中の人はいない。ビビリのガキでしたから、そりゃ失禁するくらいの恐怖でした。そこからはちょっと記憶が飛んでます。何をどうして今に戻れたのかは記憶にありません。しかし、なんとかかんとか家族のもとに戻れました。この話は私がまだ小学生の頃のことでした。そして私にとってはこれが話の始まりでした。 事の真相を知るのは、これから10年近く経ってからのことでした。あの本家の鎧を見てから、10年弱が経った頃、私は自分の人生でいろいろあって、親元から随分離れて一人で暮らしていました。そしてその間、親戚とすっかり疎遠になっていました。私が知らない間に、本家のいとこのお兄さんが結婚していたような始末です。久しぶりに家に帰ったある日、いとこに子供ができたことを親から知らされました。なんだ、俺もおじさんか。なんて言ったものの、親の顔色が良くない。どうしたのかと思い、問い詰めてみたところ、実は、五体満足じゃないらしいんだよ。私は別に偏見などないので、親に切り返したところ、突然親の歯切れが悪くなりました。こっちにまでとばっちりが来たらたまらないんだ、とか、お前だけでも本家とのつながりを断っておいてよかった、とか、あんなに親戚付き合いをしているのに、そんなことを考えていたのか、なんて思いながら、私は例の鎧のことを思い出しました。そう、親にはこの時まで話してなかったんです。そこで私は本気で見た鎧の話を初めて親にしました。すると親の顔色が見る間に一変しました。お前は大丈夫かい？変なことはないかい？んなこと言われても、鎧を見たのはガキの頃だしね。母親が大きなため息を一つつきました。そして、諦めたように本気の話をしてくれました。それは、私がこれまで知らなかった、親が隠していた本家の影の部分でした。本家は蔵から博物館行きの代物が出てくるような由緒ある旧家。農業を生業とし、辺り一帯の膨大な土地を持っていました。そしてそこに大勢の小作人を住まわせ働かせていたそうです。本家の人間は、小作人たちに言うことを聞かせるため、暴力を使ったそうです。その最たる暴力が、拷問でした。小作人たちを拷問にかけるため、本家には専用の部屋がありました。拷問部屋です。あの大きな屋敷の中で拷問を受けながら、命を失った人も、大勢いたそうです。この拷問は、ずいぶん昔から行われていたとのことです。しかし、先の戦争の終戦と同時に、拷問の習慣はなくなり、拷問部屋も使われなくなりました。それ以来、その拷問部屋は固く施錠し、開かずの間としたそうです。そして、人が近づかないように、扉の前に、鎧を座らせてあるんだよ。え、鎧？しかし、報われない小作人たちの無念は、拷問をやめた程度では消えなかった。本気の人間たちを、許しはしなかった。本気が気づかないうちに、本家にたたっているようなのです。親が続けて語ったのは、耳を疑うような本家の系譜でした。その時に生まれたいとこの子、私の甥は男の子で嫡男。その子が五体満足で生まれなかった。詳しくはわかりませんが、 内臓に問題があるようです。その父親、私のいとこも本家の嫡男。この人も冒頭で書いた通り、先天的に骨が足りません。外科的に人工の骨を埋め込んで不自由ながら頑張っている。その先代は子供が生まれなかったので分家からの養子、父の兄だった。そうなんです。もっと早くこの不自然さに気づいてもよかったんです。なぜ分家だけでなく本家の跡取りが私といとこの関係なのか。その前の代もその前の代もおかしなことがあったそうです。生まれても死産だった代もあり、生まれてきた子の精神面に問題があり、なかったことにした代も。その度に遠くの町から婿養子を金で買ったり、分家の子を養子にしたり、その前の代も、その前の代も、そうなんです。代々跡取り、嫡子がまともに生まれないんです。マジで？私は思わず、自分の家にある仏壇に目が行ってしまいました。私も戸籍上は長男、一人っ子だけれど、早産で死んだ兄がいる。本家が気づいているかどうかは知らないけどね。分家はみんな気づいているけど、とばっちりが嫌だから何も言わないんだ。だから、お前が一人暮らしを始めたとき、親戚から遠ざけたんだよ。そうだったのか。そんなことがあったのか。あれから10年以上、私は他の親戚ともほとんど関わりを持っていません。親の話では、本家は相変わらずだそうです。まだ気づいていないのか、それとも気づいていてどうしようもないのか。もしかしたらこの話は、親戚一同の壮大な思い違いかもしれません。この話が思い過ごしかどうかは、しばらくすればわかると思います。今はまだ子供の本気の跡取りが、将来健康な子を産んでくれればいいのです。しかし、もしも次の代も何かあったら、親戚一同、ますますたたりを信じて疑わなくなるでしょう。そして一族みんながバラバラになっていくんだろうと思います。私の家庭は工場勤めの会社員を父に持つ平凡な核家族でした。だから子供の頃はこんな話の当事者になるなんて夢にも思いませんでした。ちなみに私もすでに家庭を持ちましたが、数年前に一人娘を病気で亡くしました。関係あるかどうかは分かりませんが、疑いたくもなろうというもの。ここに書くことで鬱屈した思いを吹っ切りたかったんです。ちょっとすっきりしました。お読みいただいてありがとうございました。次、赤い川。そういえば、一つ、小屋さんでの体験談を思い出した。俺が小屋さんに住んでいたとき、こんな噂話を聞いた。いわく、昔、坊主専用の車が山のどっかにあった。その車は、終戦後取り潰されて廃墟になったが、今でも形を保っている。そこはとんでもなくやばいところで、何が出るかは知らないが、行ったら正気では帰ってこれない。 と、ものすごく好奇心をそそる内容。当時寮生だった俺は、ある夏の休日に寮の後輩を無理やり引き連れて噂の廃墟へと向かったのさ。と言っても廃墟の場所は正確にわからないから、ちょっとしたピクニック気分で山の中に入っていったんだ。それが甘かった。高野山の山の中って同じような木が同じように生えているばかりで、一度迷ったらなかなか現在地がわからなくなるんだよね。面白がって細い獣道ばかり進んでいた俺らは、それこそ一瞬にして迷った。帰り道どころか今どの山を歩いているのかもわからない。歩けば歩くほどより奥に迷い込んでいく感じだった。いよいよ紐を限り始めてきた頃、誰かが迷ったら俺に出ろと言い出した。多分どこかのヒカジーだったんだろうけど、一面牧の木に囲まれているよりは周りが見渡せる方がマシだ。とにかく上に向かって登り始めた俺たち。どのくらい登ったのか、俺らしきところに出るとやっと周りを見渡すことができた。遠くに大きな町と、反対側の近くに小さな町。あれは奈良で、反対側は九度山かと推理しても、現在地は不明。その時はもう、みんな疲れ切った上空腹で、喉も渇いている。とにかく、尾根沿いに歩くしかないと、遠くに見える町の方に歩き出したとき、後輩の一人が、水がありますよ、〇〇さんと叫んだ。立ち止まりに耳を澄ますと、確かに水の流れる音がする。水の匂いも漂っている。近くに沢があるのか。とにかく乾いていた俺たちは、水の音に向かってダッシュした。5分ほど藪を踏み越えていくと、いきなり周囲の景色が開けて、驚くくらい大きな川が流れていた。大きな川といっても、幅は5、6メートルくらいだったんだけども、とにかく水があったことで、みんな激しく喜んだ。まず靴を脱いで足を浸すもの、コンビニのビニール袋に、水を汲もうとする者などいたけど、俺はまず水が飲みたかったから、水を両手ですくってそこで固まった。おい待てお前ら、この水飲むな。不審そうな後輩たちの視線を浴びながら、俺は川底を指さした。その川は岩盤の上をずっと水が流れていたのだけれども、みなそこの岩の色が普通じゃなかった。真っ赤。これ以上ないくらい赤。上流までずっと鮮やかな赤。あまりに鮮やかな赤い川を見ながら、みんなが同時にあることを思い出していた。昔々、炭砂とか炭とか呼ばれて万能薬とされてきた鉱物があったと授業で聞いた。お大師さんも高野山から京都にその薬を持ち込んでいたらしい。でも実際は人体にとって毒物でしかなかったという。でおそらく水に混じって流れていたのは、岩盤を赤く染めていたのは、その炭砂万能薬。要するに、硫化水銀。硫化水銀の赤色。毒も気持ち悪いけど、それ以上に 何か触れてはいけないものに触れたようで、全員がそこで固まってしまった。川底の岩盤は上流に向かってより赤みを増しているようだった。面白い論文が書けるという誘惑は確かにあった。でも誰も川を遡ろうとは言わなかった。登山の常識としては最悪だと聞いたけど、俺たちはそのまま沢を下ることに決めた。2時間ほど歩いて、偶然にも小さな集落に出て、俺たちは親切な農家のおじさんの軽トラで最寄り駅まで送ってもらうことができた。で、その後小屋さんに戻った俺たちはまた普段通りの日常に戻ったわけだ。しばらくしてから農家のおじさんにお礼に行ったら、すでにそこは廃村になっていたり、また赤い川はもう見つからなかったりとかしたけど、それはそれでいい体験だったと思う。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人しゃべり、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
DIY デジタルシングル L&P、 iTunes ストア、 Amazon Music などを通じて発売中。